内村鑑三というキリスト者の名前をお聞きになった方もあると思います。無教会主義の創始者である人です。内村鑑三は日露戦争の折に非戦論を唱えたことで知られています。日露戦争、そしてそれに先立つ日清戦争の折にも、この明治の時代の当時の多くのキリスト教指導者たちは正しい戦争であるとして肯定しました。内村鑑三も日清戦争の折にはこれは正しい戦争である、義戦論を唱えていましたが、日露戦争の折には姿勢を転じて明確な非戦論に立ちました。日本のキリスト者における絶対平和主義の一つの例として、内村鑑三の非戦論は注目すべきものであると思います。このことについて3年前に神学校の夏季信徒講座でお話したことがありますけれども、今日はこのような機会の午後の礼拝でありますから、限られた時間でその一端をご紹介したいと思います。内村鑑三の非戦論の特徴は何よりもそれが戦争絶対的廃止論であったという点にあります。内村はこう言います。私は日露戦争に反対するばかりでない、戦争絶対的廃止論者である。戦争は人を殺すことである。人を殺すことは大きな罪である。大きな罪を犯しては個人も国家も永久に利益を収められるはずはない。内村が非戦論に立つ理由は単純明快であります。すなわち絶対的平和、絶対的非戦こそ聖書の教えるところであるからです。内村にありましてはこの確信は一貫して揺らぐことがありませんでした。キリスト者であるのに剣を抜いたクロムウェルにもワシントンにも学ぶべきではない、ただキリストに学ぶべきであると彼は言います。そして聖書が絶対の平和を教えているにもかかわらず、戦争肯定の態度を変えようと しない当時の、すなわち1900年代初めの日本の、また欧米の教会の姿勢に対して厳しい目を向けるわけです。内村の非戦論は何よりも単純素朴に聖書に立つ信仰から導き出された非戦論であったわけです。これでその非戦論を論じるに際して内村が最も多く引用する聖書箇所は、お読みいただいたマタイによる福音書の5章38から42節です。そのことは内村の非戦論が主イエスの無抵抗の教えに根ざすものであることを明かしています。内村はこの聖書箇所が誰の目にも明らかに無抵抗を教える箇所であるとしています。しかし意味は明白であっても解釈は決して簡単ではないということも認めています。なぜならこの教えを実行することには大きな困難が伴うからです。この教えは単に理想として伝えられたものであって、キリストの弟子たちにも文字通りの実践が求められているわけではないと主張する人々があることにも内村は目を留めています。その上でこれは理想を言ったものに過ぎないと考える人々にいくつかの点から反論しています。第一に、キリストの教えは人間の教えではなく神の教えである。それゆえに 実際に行いがたい教えはこれ一つではない。第二に、無抵抗の教えは行いがたいとは言うものの、行い得ない、行うことができないものではない。もし難しいということと不可能であるということとを一緒くたにして、キリストのこの御言葉を軟弱に解釈しようとすれば、その結果たるやキリスト教全体の教えを人間の都合の良いように解釈してしまう恐れがある。第三に、キリストの教えは決して道徳にとどまるものではなく、これを守り行おうとする者には神から超自然的な力が与えられる。第四に、無抵抗の教えは人を無気力にする、元気を失わせるということはないかと問う人がある。しかしキリストの教えた無抵抗はそんなに卑しいものではない。我々は愛のため、勇気のために抵抗しない。それは抵抗するよりも勇気のいることである。敵の善を思い、その利益と権利を我が物のごとくに思いやるのは非常な勇気を要する。愛がなければできないことである。弱き者を助けるための勇気、貧しき者を救うための勇気、とりわけ一人立って正義の味方に立つことの勇気、これらは皆剣を取って敵を倒すことに勝る勇気である。第五に、もしも悪に全然抵抗することがないなら、悪はますます増長し、ついに善は地上から絶たれるのではないかと心配する声がある。しかし実は悪が最も恐れるのは譲り退くことである。その証拠に、悪を強制するための機会が今日非常に完備しているにもかかわらず、悪は少しも減退せず、むしろ世の進歩とともにますます増長している。兵力は戦争を止めることができない。法律や警察は犯罪を止めることができない。悪を根絶しうる手立ては実は悪に譲ることである。なぜなら悪とは本来自滅的なものだからである。このように内村の非戦論は聖書のメッセージに正面から聞くことによって気づかれたものであったわけですが、興味深いことを一つ付け加えるとすれば、そうした書物を通しての学びや議論、論説ということにとどまらないで、内村が非戦論に立ったことには極めて個人的な動機があったようであります。これは内村自身が書いていることですが、どうしても許すことができない、敵としか見ることができない人物がいた。非常に悩んだけれども、聖書が語り示す通りに許した。そうすると彼と和解をすることができた。このことを通しても彼は無抵抗ということの持つ力ということを実地で思い知った。それが非戦論を論じることにかなり預かったということのようであります。世界あるいは世間、国家という大局ということではなくて、極めて個人的な動機から内村が非戦に立ったということも大変興味深いことだと思います。また彼は戦争と平和の問題をめぐる考察においても聖書に正面から向き合っています。そして聖書のメッセージを割り引くことなく受け取っています。そしてそうした人ならではの洞察の深さを彼には見ることができるわけです。内村は日露戦争が紛れもない帝国主義戦争であるということを見抜いていましたが、それだけではなく、あらゆる戦争の背後に人間の罪の問題が存在することを指摘しています。彼は言います。 名は日露の衝突であれ、実際は両国、すなわち日本とロシアの帝国主義者の衝突である。そしてこの衝突のために最も多く迷惑を感じているのは、平和を追求してやまない両国の民たちである。敵は国の外にあるのではない、我々の中にある。すべて労働を憎んで怠慢を愛する者、すべて民の血をすすって自分は錦の糸で織った敷物の上にあぐらをかいている者、すべて虚言を吐いて民を惑わし、他人に労苦を負わせて自分は利益だけを得ようとする者、こうした者が我々の誠の敵である。もし我々が外敵を打つに先立って、我々自身の中にあるこうした敵を平らぐるならば、外なる敵は打たずとも自ら退いていくに決まっている。平和を唱える者たちは内なる敵と向き合う者たちである。このように内丸にとっては非戦の姿勢を貫くことはまさしく信仰による戦いであって、そこでの問題は罪の許しであって、まさにそれは十字架の勝利への道であったということであります。十字架は恥、屈服、虐待の印である。そして十字架を負う覚悟なくしてキリスト信者となることはできない。十字架は我々が世に勝つための唯一の武器である。十字架を負うとは負けることである。全然敵に譲ることである。敵の善を思うことである。敵に愚弄されることである。そしてついに神によって勝利を得ることである。キリストはこのような方法によって世に語れた。キリストの弟子たる者たちもまた同じ方法を持って世に語らなければならない。十字架以外の武器を持って得た勝利は全て偽りの勝利である。それは勝利ではなく敗北である。利益ではなく損失である。繁栄ではなく滅亡である。それゆえ真の平和は戦争によって、あるいは政治や外交の手段によってもたらされるものではなく、神からの賜物として、また人が神の言葉に聞き従うことによってもたらされる。このことを内村は確信していました。また内村の言葉でありますが、真の平和は武力の圧迫に余儀なくされて来たるものではありません。軍人は勝利を解き、政治家は国威の宣揚を唱えますが、しかし真の平和はそんな低い卑しい考えから来るものではありません。永久に継ぐべき平和は敵を敬い、敵の利益と権利等を認めるところから来るものです。武装したキリスト教国、そんな怪物の世に存在しようはずはありません。武装した者はキリスト教国ではありません。武装した者は強盗です。キリスト教国とは預言者イザヤの言葉に従い、剣を打ち替えて隙となし、その槍を打ち替えて鎌となし、国は国に向かいて剣を上げず、戦争のことを再び学ばざる国でなければなりません。内村は日露戦争の開戦が迫りつつあった時期にこういう警告を発していました。今やもし日本とロシアとが開戦するに至ったなら、それは世界の大事です。そのために苦しむ者は日本人とロシア人とばかりではありません。そのために全世界の戦争を引き起こすに至って、五大陸を修羅の町と化するに至るかもしれません。この後内村は第一次世界大戦の開戦に及んで再臨運動を展開し、そして15年戦争、太平洋戦争と日本の敗戦、 国家神道体制の崩壊、新憲法の発布といったことに至る過程を見ることなく世を去るということになるわけです。内村鑑三の非戦論から私たちが学ぶことは、ご紹介しましたように単純素朴に聖書に向き合い、単純素朴に聖書に従うときに、これほどの大きな力というものを持つことができるのだということであると思います。祈ります。主なる神様、あなたの御言葉そのものの力を明かしして生きた多くの先達があることを私たちは知っています。私たちもまた聖書に聞き、聖書に従うものとなることができますように、そのことにより平和を実現するものとしてあなたに用いられていくことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。